間違った選択をし続けて。 YS 会社員28歳。私が事件を起こしたのはある年の5月、ゴールデンウィークの朝でした。私は事件を起こす前日の夜9時ごろから友人たちと食事をしながらお酒を飲んでいました。普段お酒を飲むことが分かっている時はタクシーで行くのですが、ゴールデンウィークということもあり、タクシーを呼んでも来るのが遅いため、私は帰りは代行を使えば大丈夫だと思い、自分の車で行くことにしました。そして1軒目のお店を出て2軒目、3軒目と飲み歩きました。お店を出るたびにこれで帰ると言いましたが、もう1軒だけと誘われ断れず、何軒もはしごをしてしまいました。今思えば何度も帰ることができたのに、それをすることができず、お金もどんどん減り、ついに代行タクシーを呼び出すお金にも手をつけてしまいました。その時も私は、この際もう仕事を休んで車で寝てから帰ればいいかと軽く考えていました。最後のお店を出て、友人たちが次々タクシーに乗って帰るのを見送った後、車を止めている駐車場まで歩きました。その後車に乗り、シートを倒して横になりましたが、やっぱり仕事に行った方がいいなと思い、倒したシートを戻しました。事故さえ起こさなければ大丈夫、仕事を休んで後から職場の先輩に何か言われるくらいなら無理をしてでも行こうと考え、車の運転を決断しました。正直体の疲れも感じていましたし、眠気もありました。しかしこれくらいなら大丈夫と自分勝手な判断をしてしまったのです。運転中も強い睡魔に何度も襲われました。その度に運転を止めるという選択をすることができたのに、それを選ぶことができませんでした。走り慣れた道までたどり着き、もう少しで家だなと安心し始めた時、ついにその時は来ました。穏やかなカーブを曲がり、長い直線道路に入った瞬間から事件を起こすまでの記憶が私にはありません。気がついた時には対向車線を大きく越えて歩道の方まで車は進んでいました。フロントガラスは蜘蛛の巣状になって、一部分は穴が開いていました。急いで事件を起こした現場まで U ターンし、車から降りると、そこには男の人が倒れていました。急いで近寄り声をかけましたが、意識はなく頭から血も出ていました。救急車と警察に連絡しないとと思ったのですが、私の後を走行していたタクシーの運転手さんがすぐに連絡をしてくれていたため、救急車と警察官がすぐに来ました。被害者は救急車で病院に搬送される一方、私はその場で現行犯逮捕されました。その後警察の取り調べ中に被害者が亡くなられたことを知らされました。私はこれまでニュースなどで飲酒運転による事件はマスコミに報道されることは知っていましたし、会社でも絶対にしないように言われていました。しかし今となって考えてみると、それまでどこか人事と思っていて、自分が事件を起こすなんてありえないと勝手に思っていたのです。その結果、危険運転致死罪で懲役3年の判決を受け、 受刑生活を送っています。私自身まだ被害者ご遺族への謝罪をしていません。身柄を拘束され、そのまま受刑生活を送っている私に代わり、両親が被害者ご遺族に謝罪をしてくれています。私は市原刑務所での生活を通じて、自身の起こした事件と真剣に向き合い生活を送っています。被害者の方や被害者ご遺族、そして今も私を支えてくれている人たちが、今の私の受刑生活を見てどう思うかと考え、それを裏切らないよう心がけて生活しているつもりです。そして事件と向き合い続けて生活することで多くのことを学んでいますが、まだまだ足りないところだらけです。それでも二度と同じ過ちを犯さず、他人に迷惑をかけない、それだけはしっかりと身につけ、社会復帰ができたらと思っています。私が死ぬその時まで事故のことを忘れずに向き合い、私にできる最大限のことをご遺族にし続けて生きていきます。